鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは。お元気でいらっしゃいますか？鈴木よしこです。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をたっぷりお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは小林正美アナウンサーです。
こんばんは、小林です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。12月最初の放送でございまして、いよいよ今年もあと1ヶ月を切ってしまいましたね。
早いです。
はい。そして暮れの大一番、22日に行われますグランプリ有馬記念のファン投票最終結果が昨日発表になりました。
ファン投票1位は10万9885票と唯一10万票を超えたアーモンドアイです。2位がリスグラシュ、そして3位に奇跡が入りました。
はい、1位2位が牝馬ということですね。で、1位のアーモンドアイは日曜日の香港カップに出走予定でしたが、微熱のために大事を取って出国前に出走回避を決めましたね。
はい。
で、有馬記念に関しては、まあ、その登録する日曜日まで様子を見るというようなことのようですね。
うん、
どうでしょう、
ね。そして有馬記念が引退レースとなる2位のリスグラシュなんですが、レーン騎手とコンビを組むことが決まりました。
はい。
短期免許期間はすでに終了しているレーン騎手なんですが、今年はリスグラシュとのコンビで宝塚記念、コックスプレートと国内外の G1 を2勝、その活躍が認められまして、有馬記念当日のみ騎乗が可能となりました。
そうですね。リスグラシュも凱旋ということでね、どんな優秀の美飾ってくれるか楽しみなんですよ ね, すね。そしてアーモンドアイときて、まあ、他の馬にとってもいろいろな、ね、部門の賞なんかも絡ん、 JR 賞も絡んでくるので、有馬記念はいろんな角度からすごく楽しみです ね。盛り上がりそうですね。
はい。
そして今週は2歳世代最初の G1 阪神ジュベナイルフィリーズが行われまして、4つの G1 レースに9頭の日本馬が出走する香港国際初競走も行われます。
はい。
見逃さないレースが続きます。12月の競馬です。堪能いたしましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。写真家の内藤律子さんにお伺いする馬サラブレッドの魅力ということで、今週来週と2週にわたりまして、写真家の内藤律子さんのインタビューをお聞きいただきます。
はい。まあ、内藤さんと言いますと、牧場の子馬や親子の写真を撮り続けていらっしゃる写真家ですよね。
はい、はい、もう長いことですよね。はい。もう本当に自然と、そしてサラブレッドと、この日本の美しさをね、馬を通して教えてくださってる部分もありますよね。馬サラブレッドに魅せられ北海道に移住されたくらいですからね。
はい。さあ、ここで内藤律子さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。
はい。
内藤律子さんは1950年埼玉県浦和市生まれ、東京写真専門学校、現在の東京ビジュアルアーツで学ばれまして、卒業後個人写真事務所のアシスタントについて、仕事の実践を積みながら休日には牧場や競馬場へ撮影に通う日々を送られました。1976年競走馬写真の先駆者的存在だった今江久氏に師事、1977年競馬報知でレース写真の撮影を開始し、1979年フリーランスとなられます。そして1990年写真集カムイの星、サラブレッドファンタジーなどの創作活動が認められまして、 JRA 賞、馬事文化賞を受賞。そして1997年北海道へ移住、現在も浦河町を拠点に牧場で写真を撮り続けていらっしゃいます。
はい。それでは内藤さんのインタビューをお聞きいただきましょう。先月24日ジャパンカップ当日の東京競馬場でお伺いいたしました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、本当にご無沙汰いたしております。
ね、今日はジャパンカップデーなのですけれども、今日は写真を撮りにいらっしゃいまして、年に何回ぐらい今競馬場にいらっ
最
しゃ
近
います
は
か？
本当ダービーとジャパンカップぐらいかな。なかなか来れないですね。まあ、札幌でね、なんかちょっと気になった馬がいると応援に行ったりもしますけど。
今ね、北海道にお暮らしでいらっしゃいますけれども、どんなふうに過ごしてらっしゃるんですか？
いや、本当に朝起きたら牧場行って取るっていう感じで、まずやっぱり朝馬を出す時とか入れる時とか、そういう時、そのちょっと動きの違う時には取りたいなと思って。
ご自身も馬をお持ちという
それはもうだいぶ前で、カムイオの初年度産駒だったんですけど、それがカムイの星っていう写真集の主人公だったんですよね。それが北海道に戻ってきて、ちょっと当て馬したりしてたんで、ちょうだいっつって感じで もらって、本当うちの目の前の牧場に預けて、わずかなその家のところに人参畑を作って
畑？
人参を植えてそれをあげたりとか。で、カムイオは人参しか食べないんですけど、息子はちゃんと葉っぱまで食べてくれる。2頭ね、カムイオの、本切りさんにいたんで、でその両方のためにって一生懸命畑
すごい。
人参作ってたんで
人
す。
参まで作ってご自分で。へえ。そもそもはね、ご出身は埼玉
そう
県
です
なん
ね、
ですよね。でも、何年ぐらいになりますか、北海道に移り住んで。
もう20年ちょっとですね。その前からもうほとんど1年のうちの9ヶ月から10ヶ月ほとんど北海道だったんですよね。ジャパンカップの頃にこっちに戻ってきて、それで1月の半ば頃の雪が増えてきた頃にも戻るような、そんなような生活してたから、だったらっていう感じで家を見つけてくださったもんで 牧場の中の家っていう感じで、目の前に北高たる前の市川ファームっていうところ、本当目の前にあって、私が寝坊かなんかしたら、その馬がわーっとこう走っている音で目が覚めるような。
そういう生活になられて、やっぱり最高でしたか？
最高ですよね。
そもそもその馬と巡り合い、あるいは写真と馬の写真を撮ろうというふうに決められたのはどういうことだったんですか？
本当の最初は私浦和なんで、浦和競馬場の本当近くで、小さい時馬が住宅地の中を馬が運動してるような感じのところだったんです
浦和は
ね。
特にそうですよ
そう、
ね。
今はねちょっと移動しちゃったけども、昔は本当競馬場の隣に厩舎があったので、それでも本当運動していて、で写真学校行った時に、そしたらちょっと違う世界を覗いてみたいなと思って、浦和競馬場のいわゆる調教助手の人の写真を撮って、でそれが縁で北海道の牧場に1ヶ月牧草揚げのバイトかなんかに行ったんですよね。そこがね、東海帝王の牧場だった。本当に後で、だから
長浜牧場。
でもそこまで正直最初のその写真撮ってた時はそんな思わなかったんですけども、でもやっぱり写真が好きであちこち旅行しているうちに、なんかいつの間にか馬のところ、東北とか今のシンボル牧場だから千葉とかから那須の牧場とか、ああいうところを本当なんかお休みの日にこう通うようになって、でいつの間にかなんていうんですか、競馬界の人紹介していただいて、この中に入り込むようになったんですね。それから本当毎日土日は競馬場来て写真撮ってて、でローカルの時は他の北海道とかをこう行くような感じの生活が。
そのうちにも本当に馬一
まあ
本っていう
本当
ふう
に今
に
一本になった
な
ん
っ
で
て
すよ
たんです
ね。
ね。そう思わせたことはどんなことだったんでしょう？
なんせもう自分の体が動いちゃうんですよね。もう会いたくて、馬に牧場に、その頃ってあまりそういう人いないじゃない。だから結構皆さんこう牧場にしても珍しいなっていう感じで、獣医さんの車に乗っかってあちこちの牧場連れてっていただいたりとか、でその縁で北海道のところをまた紹介してもらったりとかって感じ
どんどん輪が広がっ
で、
て。
その競馬界の方の紹介で今井先生を、そんなに馬好きなら いわゆる馬の世界で一番だから、で先生の写真って見に行っておいでって言われて、見に行ってで感激して、そしたら紹介してくださって、まあ、そんなに長くはないと1年半ぐらい先生のとこで、まあ、
アシスタント、
うん、まあ、アシスタントまで行かないんで全然ただこう事務所で先生のこう撮ってきたやつをこう整理するのをただ見てるっていうか、で、まあ、土日はじゃ自分で撮りに行ったら今度それを先生に見ていただく、でそのうちに先生の方から競馬報知を紹介していただいて、でそれでもう土日競馬を取るような、完全にその仕事として1年半くらい、やっぱりその時は仕事アルバイトとして競馬のレースを取ったりしたんですけど、多分その頃がミスター CB とか、だからお会いしたそうじゃないかな
ですね。はい、ですが私が初めて内藤律子さんに胸かかった時には、はい、もうバリバリ写真撮られてましたから、今井先生と内藤さんとっていう感じで、はい、まあ、女性が2人もいらっしゃるっていうふうな印象ですので、はいはい、その今井先生に、はい、指示された頃っていうのは、はい、その今井先生の写真をご覧になって、まずどんなところに感動されたんですか。
はい、先生の場合は特に馬でやっぱり先生の自分のイメージをこう作られる。でも正直反対に、あ、私にはあれはできないなと思ってたんです。だったら私はその馬そのもの、泥臭い馬そのものを撮りたいなと思って、先生の写真を見ながらこっちかなっていう感じで、
でもその撮ってこられた写真を今井先生に見ていただくと、どんなことを言っていただきましたか。
まず何が撮りたいかわからないとかね、こう夢中になって撮ってるから、バック処理っていうか、やっぱそういうのできてないんですよ。そのことだけに集中しちゃって、だからあなたはこの撮ったことで何を表現したいのか、何が撮りたいのかがよくわからないって言われて、でもそれから必ず撮ってきたら見ていただくっていう感じ、それを繰り返して、
じゃあ最後の方はもう褒めていただくっていうか、よしっていう感じだったんですか。
どう
最後の方が指示されてたり少しずつこう褒めていただけたんですか。
まあ、まあ、自分の少しスタイルが出てきたから、うん、頑張ってってそれぐらいの感じだったと思うんですよ。
でも確かにそういうことなんでしょうね、自分のスタイルを見つけなさいっていう
じゃないかな
ことだったんですね。
やはり自分のこう本当に撮りたいものを見つけるし、やっぱりないと続けられないし、見ていただいた人がやっぱあと並んでても私の写真分かるって言っていただけるのは、やはりちょっとすごい嬉しいですよね。うん、
そうですね、そこにやっぱり一枚の写真に思いを込められるわけですからね。
まあどのぐらい持ってるか分かるんだけども、
まあ、競馬報知もそれでお仕事されて、はい、1979年にフリーランスになられるということで、はい、その頃はどんなお仕事をされてたんですか。
やっぱりその頃も競馬報知に写真使っていただいたり、それから優春で内国産の種馬を結構撮ってたんですね。その新山とか、まあ、一番最初はカブラ用なんですけども、100枚ぐらいバーッとこう写真をこう持って、広報室の宇佐美さんって、
はい、はい、名物編集長さんで、そう
そうそう、あの方のとこ持ってって、そしたらモノクロでしたけど、北からのメッセージっていう、こうモノクロで 5,6 ページのこうコーナーをいただいて、でそういうのを撮ったり、北からのメッセージだけじゃなくて種山のこう立ち写真の写真とか、そういうお仕事なんかもいただいたりしていました。うん、
内藤律子さんのお話前編として お聞きいただきましたが、とにかくもう馬のそばにいたい、身近にっていう感じですよね。ですから温かみのある写真も多いですものね。
そうですね、
はい、来週も今日の続き、そして内藤律子さんの今後の夢などなどインタビューをお届けいたします。どうぞお楽しみに。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。
ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
今週は土曜日に中京で中日新聞杯、日曜日に阪神で阪神ジュベナイルフィリーズ、中山でカペラステークスが行われます。そして日曜日には香港国際競走が行われまして、4つのレースに日本馬9頭が出走します。
はい、
さあでは阪神で行われます2歳牝馬による芝1600メートルの G1 阪神ジュベナイルフィリーズを展望していきましょう。
はい、
阪神競馬場日曜日の天気予報曇り時々晴れということですから雨の心配はなさそうですね。はい、さあ16頭、
はい、
よしこさんどんな見解をお持ちでしょうか。
いやなんかいいメンバー揃ったという感じがいたしますよね。私はウーマンズハートかディアメリアかどちらでしょうかと思ったのですけれど、やはり新潟でのデビュー戦とそして新潟にサイステークスの勝ち方、それからどういう時見ても落ち着いてるんですよね。そういうどっしりした堂々としたところっていうのは2歳牝馬にとって同い年の子たちに比べてやっぱりアドバンテージになるかなと思って3番のウーマンズハートを本命にいたしました、
はい、
そして対抗がリアメディアで、あとはレシステンシア、キズナ3区のマルターズディオサ、そしてクラバシュドールということで3番4番9番10番15番5頭の手広くごボックス生まれんでいきたいと思いますが、
はい、
はい、小林さんはいかがでしょうか。
マイルでデビューしましてその後は1800メートルを使っています。6番のクリスティ、
はあ、
これをちょっと狙ってみたいと思います。
はい、わいい名前ですもんね、はい
はい、以上阪神ジュベナイルフィリーズについて展望していただきました。さあ続いて今回は日曜日の香港国際競争 G14 レースをよしこさんに展望していただきます
私、
はい、ですが各レースについて現地香港で実況を担当します小塚アナウンサーからレースの見どころ注目馬についてマル秘メモが実は届いています。
あらら、はい、どんなメモかしら。
そのメモを参考にしながらよしこさんの予想を伺ってまいりたいと思います、
はい、
今年の香港国際競争9頭の日本馬が出走しまして全てのレースで馬券発売が行われます。 JRA のインターネット投票による勝ち馬投票券の発売は日曜の午前7時から、また馬価投票による発売は日曜の午前9時20分または9時30分から、ともに発送予定時刻の2分前まで行われます、
はい、
さあそれでは第4レース午後2時40分発走予定の香港バーズ2400メートルの見解から話を進めていきましょう。日本のディアドラ、ラッキーライラック、グローリーベイズが出走予定しています。まずはですねその小塚アナウンサーのレースの見どころと注目馬をご紹介しましょう、
はい、
香港バーズ見どころはですねエグザルタント対日本馬3頭対ヨーロッパ勢という図式でして、
ええ、
エグザルタントは前走ジョッキークラブカップを完勝し連覇に向けて視界良好、を対するは日本の3頭いずれも魅力たっぷりなんだそうですが、注目馬小塚アナウンサーグローリーベイズとトゥルーセルフ、
はい、
グローリーベイズ、モレイラ騎手騎乗ですね、
ええ、
2016年のこのレースで里のクラウンをモレイラ騎手 G1 初制覇に導きました、
う
ん、
はい、
はい、そしてトゥルーセルフなんですが、異色の存在、障害馬としてデビューしたんですね、で正直ここでは戦歴的に劣るんですがオーストラリアの名手ケリン・マカボイ騎手にわざわざ騎乗を依頼したあたりがどうも臭いという見方なんですね。
あ、なるほど。
さあよしこさんバーズどうでしょうか。
そうですね、ここは日本から3頭、ね、で出走しますけれども、ラッキーライラックとディアドラという牝馬2頭で、ディアドラがやはり今年はねヨーロッパ豪州とそして香港ですよね、イギリスの G1 も勝ちましたし日本を代表する1頭なんですよね、うん、ですからもうディアドラからラッキーライラック、グローリーベイズ、私はこのそれだけです
、
はい、であとアンソニー・バンダイクダービーバ、イギリスダービーバの副賞を抑えます、
はい
はい、
さあ一つ後のレース第5レースは午後3時20分発走予定の香港スプリントです。日本からダノンスマッシュが出走予定、なお6番のリトルジャイアントは出走を取り消しています、ご注意ください。さあ小塚アナウンサー見どころと注目馬はですね、まず見どころ、前哨戦のジョッキークラブスプリントを落勝して一気にスターダムに躍り出た3歳馬エセロ、そして3連覇がかかるミスタースタニング、2年連続2着の DB ピン、これら香港のトップスプリンターに日本のダノンスマッシュがどれだけ戦えるかというところですね、
はい、
さあ注目馬なんですが、ビートザクロックです。
おー、はい、
爆発力や派手さはなくとも22戦して8勝2着8回3着6回4着以下なしという安定感、
本当ですよね、ですね、
前走のジョッキークラブスプリントは追い込んでの3着、先行争いが激しくなりそうなこのメンバーではプラスにねこの追い込み、うん、 働くのではないでしょうかということなんですね。
はい、
ザクロップ
そうですね、
はい、
怖いと思います。
スプリントはいかがでしょうか。
はい、もちろんロードカナロアとダノンスマッシュの海外同じ G1 レース親子制覇を応援します。
うん、そうですね。さあ続く香港マイルは第7レース午後4時30分発走予定です。日本から4頭インディチャンプ、ペルシアンナイト、アドマイヤーマーズ、ノームコアが出走予定しています。さあこのレースの見どころですが、香港マイルはですね、うん、絶対王者ビューティージェネレーション、
はい
はい、そして先行馬が競り合うようなら日本勢の出番、インディチャンプ、ノームコアなど素足自慢が上位に来そうですということなんですが、
はい、
小塚アナウンサーの注目馬としてはワイクク、インディチャンプ2頭挙げてますね。ワイククはですね、はい、金量差や展開を3日にしても2戦続けてビューティージェネレーションに先着したのは立派という評価なんですね、
はい、
そして、日本のインディチャンプ、アーモンドアイを任した力はね、伊達ではありません、
はい、
モーリスハットトリックはマイルチャンピオンシップからここを連勝しました。
うーん、
ね、その馬も資格ありと見ますということなんですが、はい、さあマイルはどういうふうに見てらっしゃいます
か。はい、ノームコアが勝つと19年ぶりかな、牝馬の優勝というふうになるらしいんですけど、
はい、
ですからクロノジェネシスのお姉さんノームコア、そしてインディーチャンプ、そして私もワイクク行ってみたいと思います。
はい、
はい、
さあ最後は第8レース 2000m の香港カップです。午後5時10分発走予定です。日本からウィンブライトが出走予定しています。さあ小塚アナウンサーによりますと、見どころはですね、まあ、アーモンドアイの回避、これで俄然混戦模様になったということなんですね、そして日本のウィンブライトは、まあ春に香港への高い適性を見せましたが、
うんうん、
前回は最内枠だったんですが、
はい、
今回は大外枠を引いたので、その点がどうかというんですね。
うん、
さあ注目馬はこのレースではフローレです、
はい、
香港4歳3冠のうち香港クラシックマイル、香港ダービーを制覇、しかも香港 2000m で断然有利な最内枠を引き当てましたね。
はい、
先行するタイムワープをマジックワンドが早めにつつく形になれば、この馬の末足が炸裂するでしょうとね、かなり、具体的な予想ですがね。
そうですね。
さあ香港カップはどうでしょうか。
はい、私は大外枠引いてもウィンブライトにいたします。だって日本の馬に日本のジョッキーが乗るというのはこのコンビだけなんです。はい、そして春と冬の香港の G1 勝つという快挙を成し遂げてほしいと思います。
はい、さあレースの模様はですね、ラジオ日経第一でお楽しみください。はい、日曜日の午後4時30分から5時50分まで実況中継いたします。また香港バーズと香港スプリントの模様はラジオ日経第一の中央競馬実況中継の中で実況録音でお送りする予定です。ラジオ日経では今年の海外競馬の思い出をツイッターで募集します。ハッシュタグはラジニケ香港、ラジニケはカタカナ、香港は漢字です。
はい、そして現地香港で実況を担当されるのは、はい、今日番組にマル秘メモを送ってくださった小塚あゆむアナウンサーです。
はい、
ぜひ皆さんお聞きくださいね。今日はちょっと時間がなくなってしまって、皆様からメール頂戴していたのですが、ご紹介することができませんでした。申し訳ありません。
すみませんでした。
来週はご紹介いたしますからね。来週は G1 朝日杯フューチュリティステークスの展望を中心にお届けします。皆さんの予想もぜひ教えてくださいね。お待ちしています。今日もそろそろお別れの時間となりました。
今週末も中山、阪神、中京の3つの競馬場での開催です。
日曜日、阪神ジュベナイルフィリーズ当日の阪神競馬場はフリーパスの日で一般入場料が無料となります。
その日曜日の阪神競馬場には元宝塚歌劇団月組トップスター女優の紫吹淳さんが来場されます。阪神ジュベナイルフィリーズの表彰式のプレゼンターを務め、最終レース終了後パドックでのトークショーにもご出演されます。
はい、今はね大変お嬢様のようなキャラなのですけれども、男役の時はそれはそれはニヒルで本当にかっこよかったんですよ。はい、思い出されます。
はい、
中京競馬場には土曜日俳優の竹内力さんが来場し、お昼休みにトークショーを行い、中日新聞杯の表彰式でプレゼンターも務められます。
翌日曜日の中京競馬場ではモデル・タレントとして活躍中の清水愛理さん、内田瑞穂さんを招いてトークショーを開催します。またメインレース飛騨ステークスの表彰式にプレゼンターとしても登場されます。
そして日曜日に競馬場ウィンズエクセル J プレイスでは2020 JRA オリジナルカレンダーがプレゼントされます。
2020年のカレンダーは三冠歴史に輝く定石と題して、三冠を制した12頭の優秀たちがあの時の感動とともに12ヶ月を飾ります。
はい、欲しいですね、はい、プレゼントは予定数がなくなり次第終了となりますので、皆様お早めにお出かけくださいね。それでは日本と香港、週末の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
小林まさみでした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。